ラジオジです。毎週日曜放送中、30代物産初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の佐山です。
宮野です。
最近さ、夏がもう終わりよね。
もうそうです、終わりかけてます。
終わりかけてますね、はい、終わりかけてる中さ、まあ、昔の話かもしれないけど、ノースリーブね、女の子は好きなんだけどさ、ノースリーブじゃなくて肩だけえぐれてる
服、えぐれてる
肩だけない、肩だけ出してるルック、長袖なんだけど
肩の部分ちぎれちゃいましたよね。
そうそうそうそう、
あるあるある、
はい、あるじゃん、うん、あれね、今ちょうど行き、うん、俺家まで、家から駅まで向かってる時にね、この収録に向けて、うん、はいはい、ずっとそこから肩からブラヒモが出て、うん、でそれを直して、うん、だったらそこ布で覆えばっていうのを悶々と考えてたタカです。よろしくお願いします。
そうですね、これは隠した方がいいと思います
。こういうのをちょっと入れていきたい。
なるほど。女の子 あのチラリズム問題ね、
うん、
ノースリーブ、そのパターンでいくとさ、うん、ノースリーブなのに、うん、肩の部分だけ、うん、サイヤ人みたいなやついない、この肩の部分だけちょっと出てますよ、屋根出てますよ、シャツないなんて、あるじゃん、ここ
ヒラヒラ
ヒラヒラみたいなやつ、
あ、
あ、わかんない。俺あれいつも気になって
ます。俺はまあ普通にあのブラヒモ透けちゃってドキドキするみたいな、そういう白いシャツで、
あ、性的な話ね。
あ、そうと、そのちゃんの話だ
と。じゃあ俺はその紐を直すぐらいだったら、うん、あの布をかぶせば、
うん、あ、注意、
あ、そう、注意喚起です。
あ、そうなの。
俺はいつもあれってサイヤ人みたいだなと思ってるっていう、う
ん、あ、じゃあ俺だけ
もうびっくりした今、いきなり自分の興奮するポイントを話した
ちょっと俺さんが黒くてじゃん。いや、そんな俺さんどうぐ、はい、はい、ということで、あの、まあ、今回ちょっとまずであの花トークに入る前に、あのいつもの通りちょっとね、あのお便りのご紹介からいきたいと思います、
はい、
というのも、まあ、というか、あの我々ね、あのいつもお便りいただいている、
はい、
あのラブセレブシャブ師匠が、
はい、
あの熱いメッセージをね、
はい、
本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
あの前、この間ね、
うん、
宮間さんたちと、てか江坂さんもちょっと
来
て、
はい、
あの枕がカメラと思えるな、
カメラを止めるな、はい、カメラを止めるな、
はい、あれすごいらしいね。
あれ見てない、
見てない、
あ、ほんと、
うん、はい、なんかもう爆発的に人気になって、
うん、そうそう、でももうスタビーなんじゃない、まだ燃えてるの、
まだ
これからってアメリカだなんだって公開
してる、海外でこれからね、いろいろ、
あ、そうなんだ、
で海外でももうまたやってるっていうか、
ハリウッド版
みたいな、ロングランで、で今あのいろいろあそこに出た役者さんがいろいろテレビで出始めて
る、うん、あ、そうなんだ、
ね、しゃべるね、ということで、あのちょっと我々もね、行きましたけど、
はい、
シャプショーがね、はい、まあ、そのご感想ということで、はい、ですね、私がフォロー中の人も随分たくさん絶賛中、ラジオさんも見たいんだけど、ホラー、スリル、サスペンス、ゾンビ、妖怪、幽霊、お化け等が、などが超苦手で、小学生の頃のキョンシー以来触れていませんが、見に行っていっても平気ですかね、てんてんてん、
あ、まあ多分大丈夫ですね。そういう路線ではないです。ないと。
でも聞いてる話は全然そういう路線じゃないけど、パッケージだけ見るとそうっぽい。
だから前半がそういう話なんです。前半が安いゾンビ映画なんですよ。
うん、
うん、
うん、です
よ、うん、ね。僕も結構弱いんですけど、
うん、
それで時々あドキっていうのはないこともなかったんですけど。
なるほど。
まあ
我慢。
まあでもあれですよ、はい、あの。絶叫マシーン苦手な人でもディズニーランドのジェットコースター乗れるでしょみたいな、いや、もっと軽いやつ、
ああ、花屋敷ぐらい、
そう、花屋敷ぐらい
のやつ、前半のやつよね、
はいはい、はい、
まあでも、なんだ、ネタバレだから何も言えねえな。
でも、本当に面白いのはそこじゃなくて、
うん、
もう、基本的に大爆笑の映画だっていう話です、う
ん、端的に言うと、何がそんなに受けてるんだと思います。世の中すげえ、なんか急に盛り上がってんじゃん、
この、
うん、
あ、
何、あ、だから単純に映画の作りが面白くて、
うん、
裏切られる快感みたいなものと伏線拾いをされた気持ちよさみたいなのあるじゃない、
うんうんうん、
あのそれが気持ちよくハマってくるっていう、
あともう一個あるのが、このなんか喋りたくても能動的に喋れないっていうところが、つまり行かないと分かんないこの面白さっていうところもあると思う、
ね、あ、見てない人に伝えたところで、
そうそう、伝え ってか伝え見たら、人に面白さは伝えたいけど、でも言ってくれっていうことしか言えないっていうのかみたいな感じになるから、うん、で、実際行ったらみんな多分満足して帰ってくるだろうしっていう、この、なんていうか、二重三重のなんかこう、SNS 時代に、あ、マッチした面白さの構造っていうなんか、
ほうほうほう、
で、君の名はとか、シン・ゴジラとかのヒットと似てるような感じじゃないかね。こう、誰かにこの面白さ伝えて一緒に行ってくれみたいな、あとなんかこの世界の片隅にのやつみたいにさ、行ったら面白いからよみたいな感じでこう人に伝えたくなるみたいな、まあ、バズりやすいっていうのなんか感じかなと思いましたけど。
へえ、
はい、ぜひ行ってみてはどうでしょう。
じゃあおすすめですって
こと。おすすめです。でまあシャープ師匠にも僕もね、まあ、そんなに、まあ、怖いとかね、そんなに気にしないで大丈夫ですよってことをお伝えしたら、はい、まあ、ありがとうございますと。調べたらレイトショーオンリーみたいです、上映館の車で1時間半翌日お休みの日に行ってきますと言われていただきました。
見に行ったんですかね、
はい、
まあ、タカさんこれねかなりおすすめです
よ。うーん、映画館で見た方がいいですか。
もちろん。
そうですね、ビデオとかでもいいと思うんですけど、お客さんがねすごい一体感持ってみんな大爆笑してるからそこは楽しいよね。あ、
そうなんだ、
うん、
舞台見を見るのに
近い、ね、そうそう、舞台見ると同じで、その一体感もまた楽しいんですよ、
うん。
これ老若にゃんにょ、全ておすすめですか。
だってうちの親父とおふくろに勧めてやったら大満足で帰ってきてた
から。奥さん、
え、
奥さん、
奥さんは、まあ、ちょっと今子育てに過ごしくてなかなか映画
ないけど、まあ、あんまり小さい子じゃしょうがないけど、うん、まあ10歳ぐらいから大丈夫ですか。
あ、そうなんだ、
うん、
ちょっとじゃあチェックします、
ぜひ。で、そのあたりね、ほら田村ゆかりさんっていうね声優のアイドルの歌を、
うん、
スレイヤーズの主題歌を歌ってる人。
そうなの。
それは分かんないけど、なんかすごい有名な人ですね、うん、
江中さんが大好きで、
うんうん、
で、この間その、田村ゆかりさんにの、魅力について語ってもらった一本があったんですけど、
はいはい、
全く聞いてないですね。
一リスナーとして今、
はい、ということで、うん、まあ、そのあたりね、慎吾君がね、拝聴させていただきました。今度は10月デビュー、10月でデビュー20周年を見越える下川みくねさん特集もぜひということで、プレゼンのプレゼンいただきました。
いいじゃないですか。
はい、デビュー20周年らしいですね、下川みくねみくねさん、はい、で、あとシャープ師匠ね、
はい、
ハッシュタグゆかり姫をはじめアイドル声優、アイドル声優、声優アイドルをビジネスモデル視点で見たことはなく興味を誘われました、私は単純な過剰消費者、何気に私のスマホにも数曲入っていたり、恋の力名曲ということで、ですね、ここにこういうですね、
はい、
シャップ賞の、
はい、
ライブラリーの写真が送られてきました、
はい。
拾う拾う。
もうシャブショー全部拾ってくれ
る。本
当に。てかもう拾い済みみたいな。
本当。隣のテニスコートで打ってる球もストライクみ
たいな。さすがですよ。
いやもう本当ね、そのツイッターでさ、リツイートをシャブショーが、
うん、
される、
うん、
ものは結構俺的には。そうなんですよ、ツイッターを見る楽しみになる。あ、こういうのもあるんだっていう新鮮なね。
そう、
うん、
すごいですよ、
情報をいただいて、
はい、で、下川みくねさんね、うん、さっき慎吾君が、
はい、
お伝え してくれましたけど、
うん、
下川みくハッシュタグ下川みくねさん特集いいっすね。いっそ、CXCO チェキコ特集、グループアイドル特集も熱く、
はい、
熱くて熱いかも、熱いの熱いは熱の熱いと熱いんで、もう2つ書かれますからね、
はい。
あのハッシュタグ旅立ちからも、間もなく19年経つんですねってこと、旅立ちってわかります、これ。
わかります
。多分下川みくねさん、これ多分、は
い、
慎吾君に振ったら、
はい、
200% らしい内容ということで、このなんですかね、この CXCO とチェキコ、これ慎吾君は教えてください。ということでいただきました、
はい、
はい、 まあそうですね。あとまああのいろいろね、あのいいね、あのケンタさん、あのいいとか、あとですね、あのこの間ちょっとすみません、あのお名前間違えてしまって、あのフリーダムチンパンジーさん、フリーダムチンパンジーの佐藤さんね、であとですね、すいません。バンブー43933さん、あとユウさん、ありがとうございます、あのいいねいただいたり、ありがとうございます、ということで、まあいろいろね、ちょっとご反響いただきました。
はい、
はい、
ラジオではですね、お便りをいつでも募集しております。はい、さっきも入れるの忘れました。
はい、
あのツイッターとかね、はい、あの手法でも結構です。
はい、
なんなら郵便でも大丈夫です。
郵便
でどこに届
くの。お待ちしております。
はい、はい、ぜひあのメッセージを送ってくださった方でですね、はい、ご希望の方にはラジオジオリジナルグッズの缶バッジキーホルダーを差し上げておりますので、はい、ぜひお待ちしております。
はい、
お願いします。
はい、
ということで、
はい、
はい、で今回はタカさんの方から、
はい、
はい、
まあ、さっきさというか先週になるのかな、
はい、
ポケモン GO やったんだけど、
はい、
まあ、ポケモン GO をやるのに必要なのは、
はい、
スマートフォン、
はい、
でスマートフォンといえば、
うん、
ちょうど1週間も経ってないですが、アップルが新製品発表会やりましたね。
うんうん、
見ました？2人とも。
え、現物を？
現物はまだ見れないと思う。
普通にニュースで。
ニュースで見ました？
サイトで見れる。
どうでした、伊佐山さん。
え、
アップルの発表会。
発表会は見てないけど。
発表会とか発表された製品。
製品、
まあ、うん、買いますか？
今回は、iPhone XS と
iPhone XS、iPhone XS Max、
はい、
で、
ね、
でかい
です。でかいね。
あとは iPhone XR っていう、
はい、
これは1ヶ月遅れて発売になる、安いモデルっていうか、まあまあ一般的なモデル、
はい、
そんなにゴリゴリの、まあ、液晶がちょっと違うけど、でもスペック的にはそんなに大差ないモデルなんですが、
はい、
どうしたと思ってるのが、
はい、
あれいつ出てくるのって、エアパッド、あ、これガジェットのトークなんですけど、エアパッド、わかります？非接触充電、
エアパワーだ、
エアパワーか、エアパワー、うん、非接触充電のエアパワーを早く触りたい、うん、僕、
宮本さんが意味が分かってないと思ったらちょっと、
まあ、
そうだから俺は91で伊佐山さん見てますね。
まあいい人です、そっちはどうぞ。そっちの席で
なんだけど、うん、でまあスマートフォンが全体的に画面が大きくなっていってるじゃないですか、
うん、
で、まあ、iPhone X が今 5.8インチ、
うん、
で 10S は同じ 5.8インチ、
うん、
で MAX ってつくものは 6.5 インチぐらいで、10R は 6.1 インチということで、まあ、5.5 インチはよりオーバーしてるし、まあ、一昔前で言ったらファブレットなんて言われてた、タブレットとスマートフォンのアイノコぐらいって言われてたインチ数がもう平均的なサイズになるぐらいどんどんどんどん画面が大きくなっていってるんだけど、
はい、
そんなね、でガジェットの話を終わりでまたゲームに戻ると、
もう
画面の大きさ、いや思ったよりも iPhone 興味ねえんだなって思ったんで、ちなみに私は iPhone XS Max 予約しました。
あ、でもすげえ高いんでしょ。
衝撃です。18万ぐらいしますよ。
18万すんの、
うん、ただ考えてごらんなさいよと、
はい、
iPhone っていうのはリセールバリュー売る時の金額がかなり高いんで、うん、iPhone X 私持ってるやつだと9万ぐらいで売れるんですよ、うん、
はい、
そうするとまあ実質半額。
でもさ、それさ、買い替える前提っていうかさ、売る前提っていうかさ、
これもう18万円が9万円で買えるんだったら実質ただみたいなもんでしょ。いろいろ電卓弾くと。
宮本さんちょっと解説しようお願いします。
ね、うん、だからね、もう、ま、分かんないですよ、もうその感覚とかね、例えば、なんかそういう感じなんでしょ、なんかこう、回転していくんでしょ、世の中。僕はほら、道具は買ったら壊れたら買い替えるっていうことなんだけど、ほら、ね、
だからさ、
ここはほら、車の世界でもさ、もう売ることを前提として買うみたいな買い方が最近普通になってきてるね。 残価設定型クレジットみたいなやつなんでさ、もうこれは、いくらか払ったら3年後に新車に踊り返していただいて人取り価格でやりますみたいな。
そうそうそう、
みんなその回転していく世の中になってるんで、ね、買うからなんかもう。
そうでもさ、なんかさ、あのアップルはその考え方やめたんでしょ、うん、なんかなんか今年の発表会で俺詳しく見たんだけど、うん、そのアップルの製品って毎回毎回どんどん高くなってるんだよ、要は価格が、うん、でそんな買えねえだろうと。でただ製品性能自体はすごく良くなってるんだから、一回買ったら使い続けてねっていう感じの思想になってるらしいわけ、
うん、
だからタカさんはアップルの思想からちょっと 逆張りしてる感じがなんかする。
でもよくよく考えてごらんなさいよって、1年に1度新製品を出しているメーカーがよ、
うん、
機能もアップグレードしてっていうのに長く買い続けてくださいよっていうのは、うん、じゃあなんでそれをその発言をしてるのかというと、うん、まあ、一つには iOS12、 今度新しく iOS バージョンが新しくなるものが、うん、新機能が搭載されているよりは古い機種をいかに活かすか、快適に過ごすかっていうのに注力してるからっていうのと、うんうん、あとそれはそうだろうと、18万円の買い物してね、
うん、
それで来年買い替えるバカはどこにいるんだと。
ここにいるけど。いやい
や、そんなものは
お前
なんだ、なかなかのブーメランなんだもん。そんなものはね、
当時
の
声知ってるさ。
もしそういう発言をアップルがするんだったら、じゃあ、うん、iPhone6 を3年前の機種、4年前の機種を長く使い続けてくれた人はアップルから1万円のなんかつけますよとか。
なんだそれ。
するんだったらその発言の意味が分かるけど、別にその長く使い続けてください、それはそうだろうって話でしかないじゃないですか。なんか基本長く使うものだから、毎年買い替えるのは一部のバカしかいないんだから、
うん、
一部のバカじゃない。
どんどん首絞めてますけど大丈夫ですか。
バカっていうのちょっと俺が、ね、一部のそういうのが大好き、それにお金を投資する人は投資すればいいし、それ世の中の人はアップルが言おうが言わないが長く使うよって、うん、俺の長く使うぜ
え
っていう人たちが大半なわけですよ。まあそんな話はどうでもよくて、うん、僕が言いたかったのは大画面になっていくと、
はい、
何が楽しめますかっていうとゲームなんですよ。でポケモン GO も今一つゲームだけど、はい、ポケモン GO は基本的には小さい画面であっても十分楽しめる、
はい、
なるほど。
ゲームシステム的にそんな複雑なことがない。
なるほど。
でね、じゃあ大きい画面になった時にぜひおすすめしたいゲームが今日これがここから主題、
はい、
あポケモン GO の話じゃない
じゃないです。
ガジェットの話でもない。
ガジェットの話は経由しました、はい、もう通過しました、
はい、
でねおすすめしたいのが
探して、
検索してる画面はい、はい、何ですか。
サガン、スカーレット・グレイス。
お、
それとか、ま、前行って
なんか、ね、行ってたよね。
あ、行ってたのね、
うん、ただ、そんなちゃんと聞いてなかったよ、その時は。なんか
それで、多分今回も変わんねえねだとしたら、あなた方だとしたら、それはサガ、スカーレット・グレイス、ヒーローの野望。
ヒーロー、
うん、からね、
うん、
あそんなことはない
これですか、
はい、
サガ、
はい、サガ、スカーレット グレイス、サガスカーレットグレイスヒーローの野望っていうタイトルが出まして、
はい、
で私がなんでこれをお勧めしてるかというと、はい、まあ、以前ね、はい、その1年前ぐらいかなに、うん、サガスカーレットグレイスっていうタイトルが出たんですよ、 PS ビータで、
うん、
で私は PS ビータをそのために買ったんですよ、
う
ん、買ったと言っても過言じゃないぐらい、
はい、
これがやりたくて、
うん、
で買ってやって、うん、やってる時から思っていたのは、
うん、
これはスマホ向きだろう
ゲームとして、
ゲームとしてというのは、あの戦闘するときとかもポチポチ戦うとかの画面を選ぶというよりは、
うん、
その人の行動っていうか画面見た方が早いか、
はいはい、
で、考えすると、はい、これ戦闘シーンなんですけどね、
はい、
このこれはスカーレット・グレイス前のモデルも同じでした、
うん、
で、まずこの味方とか敵とかが行動順が丸っぽちで表現されてて、でどの技を使うかでその順番が入れ替わって、でオセロみたいに挟み込んで倒した時に味方同士がくっつくとより強力な攻撃ができるとか、ちょっと複雑な はい、いわゆる普通の RPG 戦う誰に以上みたいな感じではない、
若干パズルっぽい要素が少し入ってる、
うん、は
い、
順番なんですよ、
はい、
でこの戦闘画面からも、うん、俺はこうなんそのタッチして倒が早いじゃない、うん、ここをスクロール一番右から5つ目のキャラクターを操作したい時に、
はいはい、
うん、右を5回押すよりも明らかにタッチした方がスピードが速いんで、うん、タッチに向いてるんだったらスマートフォンの方が快適に操作するだろうっていうのは思ってたんです、
はいはい、もともと
思ってました、
はい、
いいですか、
うん、ここま
で、でね、うん、まあ、これだけが言いたいがためにダメ出したんだけど、
うん、
でね、
はい、
スカーレット・グレイスをやって、
はい、
でクリアしてないんですよ、僕
は
あ、PS Vita で、
はい、
途中でやめちゃったんだけど、その途中でやめた原因が、はい、戦闘シーンまで入るフィールドから戦闘シーンまでの時間、タイムラグがすごい長いのと、1戦闘シーンも1回1回がとにかく時間がかかる、うん、
あ、サクサク感がない、
サクサク感が今までなかった
の、ディスクメディアだと、
うん
うん、
っていうのが大層不満だったんです、
はいはい、
それが PS4 を、うん、ビータでも出るし、
うん、
あとはスマホ、iOS、Android、
うん、
でマルチデバイス対応で出たこの新作だと大幅に改善されてて、
うん、
そもそもゲームのシステムは大好きだったんだけど、
はい、
サクサク感まであって、しかもスマホでできる、
うん、
これは買いだろうということで、まあスマホのゲームにしては高い、今キャンペーンでまだやってるから3000何ぼで買えるけど、本来4000何ぼする、
これ買い切りのゲームなの、
買い切りのゲームです
。
でそもそもちょっと今ごちゃっと話したけど、サガというゲームからずっとその評判が高かったのが音、
うんうん
うん、音楽がすごくいい、戦闘シーンとか、
へ
ーっていうのは割とファンが大根強くて、
はい、
でこれスクエアエニックスって今くっついてるけど、サガはスクエアなんですよ、もともとだからファイナルファンタジーの側なんですよ、ね、
うん、
でファイナルファンタジーとサガっていうのが二大巨頭にもともとはなかった、ファイナルファンタジーの方が頭一つ抜けてたんだけど、うん、ゲームボーイっていうハードで、だ携帯も性能高い端末で出したサガが大ヒットして、で以降、サガシリーズと言って、うん、ワンツースリー違うタイトルからサガなんちゃらっていうので、まあ、これが今回最新作として登場しているんですが、
はい、
あのね、私がこれを好きなのはさっき の, その戦闘のサクサク感ができたっていうのと、うん、あとね、あの、なんつうんだっけ、フリー、なんでそんなに怪訝そうな
表現、ね、違う違うどこが今ポイントなのかなってずっと今話を聞きながら探ってるんだけど、どこ落ちるのかなって思って
ロールプレイングの私の嫌なところは、
うん、
あんま好きじゃないのは、 A っていう町に行って B っていう町に行って C っていう町に行ってって基本ルートが決まってて、
うん、
それぞれちょっとずつ敵が強くなってる、ドラゴンクエストじゃないや、ドラゴンボール方式、
うん、
いきなりフリーザーやってこない、
うん、
まずはあのピッコロ大魔王がいて、ピッコロ大魔王の後にはラディッツを挟んで、
うん、
ベジータが来てフリーザー、この順番が1個でも間違ってたら地球崩壊みたいな、本来ストーリーでいくとね、
はいはい、
ラディッツが来る予定がフリーザが間違えてきちゃったらどうにもならなくて、孫悟空がいくら神様から復活して戻ってきたとしても瞬殺なんで話が終わっちゃうし、
うん、
でそこはまあ綺麗にストーリーとしてできてるわけだけど、だいたいファイナルファンタジーもドラゴンクエストも同じなんですよ、
うん、
でもサガは違くて、
うん、フリーシナリオシステ
ム、フリーシナリオシステムだから基本どこ行ってもいいんですけど、
はい、
サガスカーレットグレイスはさらに全世界どこでも行けるんですよ、基本
フリードが高い、
フリードがより高い、でそうするとじゃあとある町に行っちゃうとすげえ敵が強くなっちゃうんじゃないの、うん、っていう懸念があると思うんだけど、
はい、
それがない、なぜなら、はい、戦闘回数に応じて敵も強くなってくる、うん、だからちょうどいい強さで必ず
常にじゃあ楽ちんになることもないんだ、
楽ちんにならないことも基本はないけど、楽ちんにちょっとしやすい裏技というかテクニックもあるにはある、例えば同じ洞窟にひたすら入り続けるとかってやると敵が強くなりづらいんで、自分のレベルの方、自分の強さの方が上がる、レベルって概念がないんですよ、あと、あの何度か戦ってると自分の HP が上がっていって、で強さとかは変わらないんで、強さは武器で補う、だからね、その だから迷うことも往々にしてあるんだけど、うん、でストーリーっていうのは大軸で一応ラスボスが存在するんで、うん、まあ、その何か目的を持って行動はしてるんだけど、うん、その間は自由に行動して構わないし、うん、なんだったら強引に突き進めばかなり弱い状態でラスボスにも行ける、
はいはいはい、
まあ、それは倒せないですよね、はい、っていうその自由度、
なるほど、フリープラン、
フリープラン、
アクティビティ良いな
という意味ではね、ほんと唯一無二の RPG と言ってもほんと過言じゃないぐらい、
はい、
うん、もともとサガシリーズが好きだったのもあるんだけど、
はい、
のめり込んでまして、まあ、私がこれのタイトルの一番気に入ってるのは音楽、
うん、
で戦闘シーンからかっこいいんですよ、とにかく音が、
はい、
まあ、私好み的にね、
はいはい、
聞いてみましょうか、
えあ音
あ聞けますよスマホ、
あじゃあこれなんかプロモーションビデオがなんかちょっと
見まし
ょう、
ああちょっと
見ましょうか、先にこれ見た方がなんか説明ないかったかな、
そうねほら、そういう下調べ僕しないからこれね、見てもらうと本当に
どれもいいかな、プロモーションビデオ、
プロモーションビデオ、ゲームシステム、いや、あの一番簡単な CM でいいと思うけど、
CM?
ウェブ CM、
ウェブ CM か、
うん、
これか、
じゃあ音が出るように
みたいかな、
っていうサガシリーズが最新作出ましたっていう CM でしかないからね、
うん、
あとスカーレット・グレイスのヒーローの野望じゃないね、これそもそも、
うん、そもそも
この
でも動作改善しましたって書いてあったよ、
あ、本当に、
うん、ちょっと動作改善動画ってあったよ、ロード時間改善動画、
これでいいかな、
これ
そうした、
これ、
うん、
これ見んのこれ見て我々分かります
分かります分かります、ね、私が訴えてることが分かると思います、うん、戦闘シーンの音楽もこれ流れてくれねえかな、わかりました、あの戦闘に入るときに、うん、まず必ず一回準備タイミングがあるんですよ、
はい、
で準備してから戦いに挑むんですけど、その一個一個のロードっていうのはとにかく長い、
はい、高さん、ね、いいですか、うん、あの今ですね、実際の話ですね、我々ですね、高さんに佐賀が、まあ、新昔のバージョンと新しいバージョンが出て、うんうん、そこで、労働時間改善動画という動画を、見せられてました、
うんうん、
宮本さん感想どうぞ
そうですね、
伝わったでしょ、
あとね、前の口頭の段階でも伝わってたよ
あ、そうだね、
そしてこれさ、うん、なんていうの、俺スタッフじゃねえし
あの、
いやこれあれだよ、あの部下か、うん、制作会社がプレゼンしてくれて
る、うん、そうそうそうそう、
宮本さんって言ったらうちのすげえと思って 25% 尊敬しますちょっとじゃあちょっとやってみて、比較しやすい動画作ったって相手やって、おー頑張ったじゃんって言うやつ
それを今この公共の電波を使って長時間使ってタカさんがプレゼンする意味があったのかどうかっていうい
やっていうぐらいね、
なんかいや
変わったの、
多分ね、あのゲームの感動ってこのタカさん以外のね UI が素晴らしいとか、うん、ゲームのロードが素晴らしいとか言ったけど、これなかなかね伝わりづらいんじゃないかなって思うんですよ
あ、じゃあ、こうやっぱ音
でね、音もね、あのラジオの特性上ね、音を流せないから、うん、言葉で音楽の良さを伝えるってしんどいんですよだから、うん、ね、ここは多分ね、ゲームの良さを伝える何かって言ったら、まずやっぱ、まず高さん感動してるさっきから言ってるじゃん、
うん、
ね、だから、まず例えばストーリーが良かったとか、こういうポイントがあったとか、もしくは自分的にはこういう思い出があって、で今こういうのできたから感動してとか、そういう分かりやすいところの方がいいんじゃないかなと思うんだけど、
ああもう出し尽くしたけどね、
え
ちなみにだけど、うん、これそ新しいやつでもう出てるの、
出てます、
もうやってるんですか、
あ
っ
さっ
きに出てるんです
よ、そうそうそう、ね、
これちなみにどれぐらいかかるやつなのか、その期間時間クリアするのに、
フリーシナリオで、うん、そのいくらでも時間をかけれるんで、うん、俺今3、40時間やってるけど、うん、まだ一個も一向に話が進んでない、
で、一向に話が進んでないのに超感動できるの。感動に次ぐ感動だ。
感動に次ぐ感動
だ。感動は一個でもや、ロード短い。ロード短いってい
うさ。そこで感動するんじゃない
じゃん。ちょっとゲームの話をすると、うん、まあ、主人公は、4人いるんです。うん、で4人の主人公を誰か1人セレクトして、うん、でその中で話を進めていくんだけど、でその過程で、いろんな70何人登場人物がいて、うん、仲間にしたりしないかったり、うんうん、敵対して倒しちゃったりとかっていうのを、はい、選択できる、死者選択できる、その中でキャラクターを、選んで戦闘4人、1回の戦闘で参加できるのが、6人だったかなだったので、それをチョイスして、うん、まあ、戦闘を毎回していくんですけど、うん、私が選んだ主人公はもうこれ前のタイトルでもストーリー変わってないんで、あの新作だけど、
これってさ、あれなの、あの初代ロマンサガかなんかのリメイクかなんか、
全然関係ない、
あ関係ないじゃん、
ど新作、
完全な新作なんだ、うん、
2016年に先行して出てる、あ先に出たサガスカーレットグレイス と、うん、システムが変わったけど中身は大きく変わってないんで、だからもうネタバレって話すと、俺が選んだ主人公は基本的には、うん、とある目的地まで不幸になる何か石を、うん、目的地におとぎ話の中に出てくる場所に現実に行くぞって言って旅に立って、うん、でまあ決まったポイントがあって、ここに行ったら分かるんじゃないかっていう2箇所行って、で最終的にはゴールが分かって、ゴールでラスボスを倒すって話なんですよ、はい、至ってシンプルでしょ、うん、で初めはちょっと詳しく分かんないから、よし図書館行こうぜって大きい、うん、で大きい図書館に行こうぜって言ってから30時間まだ行ってないんだけど、うん、もう何度も図書館の目の前は通り過ぎてるよ、うん、けど行かずにずっとそれぞれの街で起きてるイベントをこなしてってるね、うんうんうん、っていう感動。
あれ今感動の手前があった。
ありました。
でも感動するポイントは、だからこれ多分ね、旧作から新作へのこんなに良くなったんだっていうのが分からないと伝わんないんだよね。
だからやっぱじゃあそこなんだ。感動のポイントは改善のポイントだって。
改善のポイントで、俺がずっと不満だと思ってたのが、お、こんなに改善されてんだ。
すっきりした。
すっきりした。最高っていう感動。
ちなみにそのパターンでいくと、俺すごい昔だけど一個記憶があるんだけど、あのガンダムの、ね、ゲームが好きなんだけど、ギレンの野望っていうやつが、あれプレステからプレステ2に移植された時に、うん、ほとんど同じゲームシステムに移植された時に、うん、同じことが起きたのね、うん、あれも戦闘シーンに入る時にロードがくっそ遅いの、うん、でプレステ2にした時に超サクサクになった時にめちゃくちゃ感動した
でしょ
っていうのは、うん、
一緒
今ぐらいの時間で説明できた
なんかほらこれで一本っていう話になっこれ別に小話でもよかったんだけど頭の、うん、
いやだからなんかもうちょっと範囲広げて、これを話題をきっかけにもうちょっと最近のゲームとか、あのなんか昔やったゲームの話とかして、
まあね、
いやしようかなっていうぐらいだったらいいかな。